スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は今まで個人宅へ営業行ってますけれども、商談場所によって契約率って変わるんでしょうか？
そうですね、はい、変わりますね。場所によって制約できる場所、制約できない場所っていうのがありますよと。で、僕は太陽光発電を個人宅向けに営業を、ね、ずっとやってきたものですから、まあ、ただ個人宅って言ってもやっぱり商談場所が異なるわけですね。まあ、一番多いのがやっぱ玄関先で商談するっていう場合、まあ、あとは、まあ、玄関とちょっと重なりますけど土間とかね、あとは、まあ、家の中入れたらリビングだとかダイニングとかで商談できますし、その他で駐車場とか庭とか、あとはその会社に来てほしいって言われて会社だとか、あとはこのうちの方にね、自社の方に来てもらえるっていうのも、まあ、ありました、ね、うちの会社の方に来てもらえるっていうのは、まあ、あったかなというふうに思いますね。でその中でじゃあ制約できる場所、制約できない場所ってどうなのかっていうと、まあ、例えば、玄関先で商談が入った場合っていうのは、その、まあ、僕が勝てる場合、制約ができる場合っていうのは、まあ、肌感覚ですけど3割ぐらいかなと思います。 30% ぐらいの確率で玄関先で決まるかなと。 70% はやっぱ断られる場合が多いかなと。その制約にならない場合が多いかなと、まあ、玄関でね、話を聞いてください、いや聞きたくない、聞いてください、聞いたくないっていうのもあるんですけど、まあ、そういうのも含めてね、玄関先でっていうのも含めてそうかなと思います。ちなみに僕は、テレアポの即決営業をやってる時っていうのは、僕の制約率っていうのは60%、約6割です。で、その玄関、家に入れたら大体6割の確率でその契約を取ってくるんですけど、その中でもその玄関先での商談になってしまうと、多分肌感覚で3割ぐらいしかちょっと制約にはならなかったかなというふうに思いますね。土間で話される場合、土間で商談になった場合っていうのは、これはもう全然ダメだったかなと思います。まあ、土間があるぐらいですから、まあ、ちょっと田舎の大きな家っていうふうになってくるんですけど、まあ、肌感覚で言うと1割以下、もう 5% ぐらいかなっていうふうに思いますね。で、まあ、リビングだとかダイニングになってくると、もうそれこそもうほとんど、まあ、6割以上の確率で、まあ、制約できたんじゃないかなというふうに思います。で、駐車場駐車場でね、商談っていうのもあったんですね。これはもうほとんどダメかなと思います。はい、0% じゃないのかなと。まあでも、まあ、1人いたかなみたいな。駐車場で契約できたみたいな一件あったかなと。あとは庭でっていうのもありましたけど、庭はさすがにダメでしたね、はい、家の中入れさせてくれないというわけですから、まあ、駐車場も一緒なんですけど、まあ、庭先でっていうのは、ね、ダメでしたね。全然ダメだったですね、はい。あとはその会社に来てくれって言われる場合ですね、会社に来てくれって言われる場合は言った人によって変わります、はい、社長さんがうちの会社に来てくれって言われる場合は、まあ、ほとんど決まりますよと。僕はもう多分8割近い形で決まってたんじゃないかなというふうに思います。ただその社長じゃなくて社員さんが言っている場合、 社員さんがあのうちの会社に来てほしいとかね、その休み時間の間に来てほしいとか言って、なぜか社員が会社に来てくれって言って会社に呼び出される場合ですね、これはもう 0% です。あの絶対決まらなかったですね。僕は決まらなかったです。はい。でじゃあダイレクトレスポンスを始めてから広告、チラシ広告で太陽光を売るときっていうのは、まあ、どうなったかっていうと、もうほとんど家の中ですね、その玄関とか庭先っていうのはほとんどないです。たまにあります。多分1割ぐらいかなと思いますけど、9割はもうその家の中入らせてもらって、ちゃんとリビングだとかダイニングとかでちゃんと、まあ、変な座布団を出してくれるだとか、どうぞ座ってくださいって言ってお茶を用意していただいて、ちゃんと商談が始まるっていうのが、そのダイレクトレスポンスをやってからはちゃんとそうなりました。だから僕はダイレクトレスポンスやってからの制約率っていうのは9割ですから、もう行ったらほとんど決まるみたいな感じなんですね。だからやっぱそれはリビングとかダイニングとか、ちゃんとそのリビングダイニングに入れてもらえるっていうのが、まあ、あるからちゃんと決まるのかなっていうふうに思うわけですね。まあ、テレアポの時っていうのはアポの質にもよりますけど、その制約にならない商談場所で商談させられる時が多かったかなというふうに思いますね。こちらも何とかしてその、ね、あの商談しようというふうに思いますから、もう玄関先でいいからちょっとこれ見てくださいよとか言ってやったりとかして、もうとりあえずアプローチブック広げて、そのこちらの間合いっていうか、その雰囲気っていうかね、こちらのそのテリトリーに入れさせようとしても、なるべくアプローチブック開けて、これちょっと見てくださいっていう風にやってたので、玄関先になる場合も多かったかなっていう風に思います。でも玄関先っていうのはやっぱりちょっとね、制約率がやっぱ落ちるのかなっていう風に思いますね。だって向こうがね、ちょっとやめてくださいっていう感じが入ってますからね、家の中に上がらせてくれないっていうのはそういうことかなと思いますね。でその場所もそうなんですけど、あのもう一個ね、決まらない場合ってね、やっぱあの一つ決まってるんですよ。個人宅向けで決まらない時ってどういう時かっていうと、もう決定的なのがあの一つあります。それは何かっていうと、あの夫婦が揃っていない場合ですね。はい。夫婦が揃っていない場合っていうのはもうダメですよと。夫婦が揃ってないっていうのは、つまり決裁者が揃っていないっていう場合ですから、あの、まあ、それは決まらない場合が多いかなと思います。ただ田舎だと、その奥さん関係ないよと、旦那さんだけで決まるっていうことも多いわけですね。だから、まあ、決裁者が揃ってない、夫婦が揃っていないから絶対ダメだっていうわけでもないんですね。旦那さんが話聞くよっていうふうになったら、それはもう僕はゴーしていました。奥さんは別にいらないっていう場合が多かったので、それはもうゴーしていましたね。ただ奥さんだけで話を聞くっていうふうになってくると、これはもうダメな確率がめちゃくちゃ高いので、例えばダメだったかなというふうに思いますね。まあ、ごくまれに奥さんだけで決まるっていう場合もあります。はい。ただそれはもうマイノリティすぎて、そんなのはもう本当 1% 以下みたいな感じですからね。そんなのはその奥さんだけで話を聞いて決まるっていうのはもうほとんどないので、それはないかなと。で、あの、まあ、商談場所もそうなんですけど、それ以外でね、あのダメな場合、あの NG な場合ってどういう時かっていうと、僕は5つあるかなと思います。で、1つ目がさっき言ってたように、その夫婦が揃っていない場合、決裁者が揃っていない場合っていうのは、まあ、ダメになる確率がめちゃくちゃ高いですよと。ただあの旦那さんが話聞くってなった場合、田舎の場合だったら、それ決まる確率がすごく高いので、それはやっぱゴーしてました。奥さんは別にいいんだって言って、まあ、専業主婦であったりとかね、あの田舎だからね、決裁者があの旦那さんお父さんだけっていう場合がやっぱあるので、そういう場合はやっぱゴーしていました。で、決まらない場合の2つ目何かっていうと、その相見積もりしまくっていて、そのたくさんあるその業者の中のたった一人って、業者のたくさんある業者の中の一人になっているっていう場合は、やっぱ決まらない場合が多かったかなというふうに思いますね。これはダイレクトレスポンスやってる時もそうなんですけど、ごめんなさいねと、あのお宅誰でしたっけとかって言われる場合ですね。はい。もうたくさんちょっと業者を呼んでて、ちょっともう誰だか分かんなくなっちゃったんですけど、どこでしたっけとかって言われる場合がたまにあるんですよ。もうそうなったらもうね、勝てないので、僕はもう行かなかったです。そういう場合は。で、例えば電話して、資料を送らせてもらったんですけど、いかがですかって聞いたら、ああ、今検討してるんですけど、ごめんなさい。たくさん業者をちょっとね、今呼んでいるので、お宅どこでしたっけとかって言われた瞬間にもう切っちゃいます。ああ、じゃあ結構です、じゃあいらないですね、ガチャみたいな感じですね。 そういうふうに相見積もりしまくっていて、たくさん、ね、たくさん読んだ中の一社ですよっていうふうになってしまったら、お客さんは価格の安さだけを求めている場合が多いので、そういう時はもう負ける要素がすごい高かったですから、それはもう NG ですよって、もう断っちゃいますよっていう場合が多かったです。で、3つ目が小冊子を読んでないっていう場合ですねこっちは小冊子をそのプレゼントしているのに、小冊子を読まずにちょっと話を聞きたいんだけどって言われた場合、これはもう向こうさん、お客さんが、いや読むのめんどくさいんだよね、だから直接聞けば早いかなと思って、だからちょっと話聞かせてよっていう風になった場合っていうのは、これ決まらない場合がすごく多いです。はい、普通のテレアポやってる時の即決スタイルに近くなりますから。で、大抵そういう人は即決で決めないですし、やっぱりよそとも相見積もりしなきゃ分かんないから、そんなんすぐね、返事くれなんて言われてもできないよそんなのとか言って言われてしまうんですよ、そういう人は。だからもう小冊子を読んでいないっていうのは、僕の中で制約率がめちゃくちゃ低いわけですから、失敗する確率がめちゃくちゃ高いので、小冊子を読んでいないんだったら結構ですって言って断ってしまいましたね。で、4つ目がさっき言ってたように会社に呼び出されるパターンですね。うちに来てください、で会社に来てくださいって言われる場合は、もうやっぱダメになる確率がめちゃくちゃ高いです。で、特に社員が呼んでくる場合っていうのは、もう僕は 0% でしたから、はい、制約全くできなかったです。社長さんがうちの会社に来てくれって言われたら、これ8割ぐらいの確率で大体決まるんですけど、社員がですよ、社員がうちの会社に来てくれとか言って言うのおかしいですからね。で、休み時間の間にその業者を呼んで話をさせてもらう、話をするとか言っていうのは、もうこれも決まらない場合がめちゃくちゃ多いので、僕はもう行かなかったです。はい、行かないので、もうそんなもう負け戦ですからね、そんな行ってもしゃあないから僕は行かなかったですね。で、5つ目、ダメになる場合のやつは5つ目何かっていうと、見積もりをメールだとかファックスで送ってくれっていう場合ですねこんなもダメですよね。はい、もう相見積もりしまくっている場合が多いですし、僕をその単なる一つの業者だっていうふうに思っている場合が多いので、もう見積もりの価格だけで決めるっていう場合が多いですからね。しかも会いたくないって言ってるわけですよ。見積もりだとか、その見積もりをメールだとかファックスで送ってくれっていう場合は、これはもうダメでしたね。で、低欲メールとかでも、今考えてるんですとかで、よかったら送ってくださいとか言って言われる場合があるんですよ。向こうさんもこちらの見積もりが欲しいばかりに、いいことをバーって並べるんですけど、それで制約になったことは一回もないです。はい、一回もないですね。もう業者から今言われてるんです、今急いでるんですけど、ちょっと見積もり送ってくれないですかとか言って、見積もり送ったら、はい、そこから音信不通になるみたいな。じゃあうちがすごい高いね、見積もりを出してたのかっていうと、全然そんなことないんですよ。相場よりもちょっと安い金額で出してるにもかかわらず、もうダメになってるわけですね。ってことは、向こうさんは相場よりもやたら安い金額で見積もりを出してるってわけですから、だからそのね、うちにはもう来ないですよと、もしくはうちの見積もりを叩き台にしているかのどちらかになりますから、そういう場合、僕はもうこのさっきの5つですね、夫婦が揃っていない、決裁者が揃っていない、まあ旦那さんがいてる場合は別ですけど、奥さんだけで話を聞くってなった時は、もうそれはもうダメですよという場合ですね。で、2つ目が相見積もりしまくっていて、うちがどういう業者か分かっていないっていう場合ですね。もう単なる一つの業者っていうふうになってしまったら、そのお客さんは価格でしか判断しない人なんで、そんな負けるに決まってますよ、ではいかないですよと。で、3つ目が小冊子を読んでいないと。ほんならもう論外ですよね。小冊子で僕はお客さんを教育して、そのうちはどれだけいいのかっていうのと、太陽光発電の情報をいっぱい載せているにもかかわらず、そんな読んでいないっていうわけですからね。もうダメですよと。そんなのはもう、いや、勝てる要素がほとんどないのでいかないですよと。で、4つ目が会社に呼び出されるパターンですね。で、社長の場合は別で、社長がうちの会社に来てくれっていう場合は行きますけど、社員がうちの会社に来てくれっていう場合はそんなのも行かないですよと。僕は勝率 0% ですからね、絶対負ける場所だったので僕は絶対行かなかったです。で、5つ目が見積もりをメールやファックスで送ってくれっていう場合ですね。そんなのも、もう勝てる要素はほとんどないですね。だってお客さんはそのまあお客じゃないんですけど、もう価格の安いところで買おうと思ってるわけですから、単なるその価格の叩き台になってますよっていう中ですね。そんな中でも僕はうちは激安業者じゃないわけですから、激安業者と戦わされたら負けるに決まってますよってことですね。だから、勝てない場所にその呼び出された時っていうのは断りましょうねと。で、勝てないシチュエーションの場合、さっき言ってたその5つですね、夫婦が揃ってないとか、そういう時ももう断った方がいいですよと。だから、営業マンの場合はそのとにかく頑張りますって言って、もうむやみやたらにその一生懸命どこでも駆けつけて頑張りますではあんまり意味がないです。 負ける確率が高いところに呼び出されてしまったらどうせ負けちゃうので行かない方がいいです。そんな場合は、もう疲れちゃいますし、その見積もりを作ったりだとか、そういうね、あの時間とかコストだとかいろいろ考えると全くの無駄ですからね、はい、例えば片道30分とか40分とかね、1時間かけて行って、ではい、2回も3回も、お前な、1回でお前契約すると思ったら大間違いやで、なんて言われてね、2回も3回も足通って、で、結局、いや、もうええわ、もっと安いところあるから、お前ええわ、とか言われてしまうわけですよ。もう腹立ってしゃあないですよね、そんなの。もう、ふざけんな、っていう話になりますから、そんなクソみたいな客と相手にしたくないから、僕は、わざわざ負けるような要素に呼び出されるようなやつとか、そういうシチュエーションの時には僕は行かなかったです。どうせ負けちゃうので。だから僕が行く時っていうのは勝てる場所しか行かないですよと、勝てる時しか行かないですよってことだったんで、僕はだから制約率9割もあったんですね。まあそれでも僕はそれでも1割負けてるわけですよ。それでもやっぱ相見積もりしてる人もいてますから、僕以外の安いところがいいって言ってる人だとかね、そういう人がやっぱりもう1割やっぱそういう人が紛れ込んでくるんですよ。そうやってやっておきながら区分けしていきながら、そういうとこ行かないぞ、やらないぞって断ってるにもかかわらず、やっぱね、そういうふうにこうポロンって行ってしまう場合がある。でそういうふうにやっぱ相見積もりをしている人もやっぱこうね、僕を呼ぼうとしてやっぱやられてしまうっていうのもあるんですね。それはやっぱ敗因が1割あるっていうのはそういうところにもありますから、負ける場所には行かないですよっていうのを、まあ営業マンは知っておいた方がいいかなと思います。自分の勝てる場所ってどこなんだろうと、自分が負け戦になってしまう負ける場所ってどこなんだろうと、わざわざ負けに行くのにそんな行ったらダメですよと、時間も労力もものすごいかかってしまいますから、行く必要ないですよ、だったら喫茶店でコーヒー飲んでた方がいいですよねと、漫画読んでた方がいいじゃないですか、そんなのゲーセンでゲームでもやってた方がいいわけですよね、そんなのもう心が砕かれてもう折れてしまいますからね。だからそういう負ける場所には行かない方がいいですよと、勝てる場所っていうのをちゃんと見つけて、そこだけ行くようにしましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。